例外ありません。みんなそう。生きるということが私たちが課せられているさまざまな重荷というものを担って生きることになりますね。でまず私たちが考えたいのは、このイエス様がこのまた11章28節で全ての重荷を負って苦労しているものということをこう言葉を語らずに、直接的にはですね、この言葉、イエス様からでこの直接的なお言葉というのは、当時のユダの民が生活の中で負っていた重荷を指していると言われました。それは何かと言いますと、律法の重荷なんです。律法という、掟という重荷。ダミン族は宗教社会の中に生きておりましたから。ユダ教というですね、宗教の中に生きる人々でしたから、そこにはモーセの十戒をはじめ、さまざまな掟というものがあったんですね。そして、バビロン捕囚以降のことでありますが、この自分たちがこの悪と偶像の灰の中で、本当に多くのこの失敗を、過ちを犯してきた、だから国の方にバビロン捕囚という気が見たんだという強い反省の中から、バビロン捕囚以降の民が、国づくりの中で、この律法というものを、本当に旧約聖書の掟というものを厳格に学び、これを適用したんですね。それをやったのが律法学者であります。で、モーセの十戒などを、これを細目化し、具体的にこれを当てはめるために、生活に当てはめるために、さまざまな掟を作ったんですね。生活律法であります。食物の規定までもありますね。ああしてはいけない、こうしてはいけない。これもいけない。これも禁止だ。まあ、当時のユダヤ人たちは、立法、立法、起きて起きての中に、非常にがんじがらめの生活をしていると言われますね。そこにイエス様がやってこられまして、イエス様は、その立法の精神こそですね、神の愛であり、神の恵みの中に生きることだということを大胆に語られ、また生きられましたから、この律法学者やそれを守らせるためのパリサイ人たちはですね、イエス様は律法破りだと非難したんですね。起きて破りだとイエス様は非難したんですね。イエス様は彼らが律法の表面だけを解釈し、形だけを整えながら、律法の本当の根本精神である愛を忘れてしまっているということになってね、厳しく彼らを糾弾なさいました。イエス様こそですね、律法を成就するために来られたお方であり、神の愛の中に生きる従人だったわけですね。本当に神の御心に生きる、律法に従って生きるということはどういう生き方なのかということをですね、イエス様こそ明らかにしてくださったお方であります。だけども当時の社会は、ユダヤ社会は律法学者パリサイ人に指導されるところの宗教社会はそうではなかった。がんじがらめの社会だ。皆さん、そういう社会も息が苦しいですよね。今日、イスラムというのは、戒律の社会でありますね。さまざまな生活規定があり、植物規定があり、がんじがらめであります。ユダヤ教もそうでありますね。仏教も、自立主義として、根本仏教においては、本当に厳しい戒律というのが、解かれていると言われますけども、本当に真剣な宗教ですが、日本人の宗教の特徴というものがあると言われます。二つあるんですね。日本人の宗教、それは一つはご利益宗教です。僕ははっきりしています。もう一つはですね、道徳と修行の宗教なんです。この二つであります。特に儒教、江戸時代における徹底、これは今も生きておりまして、キリストと言いますとね、何かキリストに入ってこの修行するというね、教えを学ぶ、そういうね、この誤解をなさる方がたくさんいらっしゃるんですね。じゃあキリストはご利益宗教でもなく、あるいは道徳や修行の宗教でもない、じゃあ何の宗教かと言いますと、それははっきりしてますね。キリスト教は救いの宗教です。イエス・キリストの十字架と復活において私たちを律法の呪いから解放してくださって、 二度と立法の呪いに、その首輝きにつながれてはならないとイエス様はおっしゃいました。このパウロは申しました。本当にキリストの愛に生かされる。許せ、愛せ、様々な要請を任せ、罪こそがありつつもですね、キリストの愛と許しの中に、命の中に、信頼して生きるというのが、キリストなんですね。なぜならば、イエス様は、十字架と復活によって私たちの救いをもうすでに成し遂げてくださった。その救いに預かることにおいて生かされていくというのが、救いに預かるというのが、キリスト教の宗教なんですね。だけどもですね、私たちもまたですね、そのことが分かっているつもりでもですね、私たちの生活がしばしばパウロがガラテの手紙に言っているように、またですね、そのこの対立の宗教に、掟の宗教に私たちが帰ってしまうという誘惑がいつでもあるということを言ってるんですね。牧師の生活点はですね、皆さん どういうふうに見てらっしゃるか分かりませんけど、金魚町の中の金魚のとこある先生が席の中で言っておりました。金魚がこう泳いでるんですが、周りガラス透明でみんな四方から見られているんですね。時々金魚の糞なんかくっつけて泳いでるんですけども、知らんぷりしてこう泳いでてですね、後ろからこう見られてちょっと格好悪いんじゃないかなと夢ではわからないんですけどもね、四方からガラス張りで見られている。牧師とその家庭の生活というのは一挙手一投足まで見られているわけでありまして、時々プライベートがないという行き詰まりを感じることもないわけではないわけであります。まあ、このことを言ったのはね、アメリカの牧師先生、気づきのコンベンションの説教の中で、アメリカの牧師が言ったので、日本の牧師たちはびっくりしてしまいました。アメリカでもそういうことがあるんだな。確かにパウロは、牧師は、あるいはこの建てられた器というものは役に立つわ。良い見本であれということをね、進めているわけですね。そうでなければならないと確かに思うんですね。そういう意味では見られるわけであります。だけども、いろいろ気遣いましてですね、いや、人々がつまずくことがないようにとか、いろいろ、いろんなふうにしてですね、自分自身で、この外側をですね、いろんなふうに整えようとしますとですね、装う生活になってしまうんですね。自分でちょっと罠に落ち込んでしまうような生き方をしてしまう。そこに、偽善というものもですね、入り込む余地が出てくるわけでありますね。もう外側を整えようとすると必ず立法的な生き方になってしまうし、人前で立派に生きてみせようとしますと必ず偽善というものを持ち込むわけでありますが、十字架の福音によって解放されたはずの私たちもまたですね、立法の重荷を負ってしまう、自ら負ってしまうことがあると、そういうことがあります。皆さんもそうじゃないでしょうか。ご家庭の中で、地域の中で、たった一人のクリスチャンであるということはですね、あの人はね、キリストさんだとこう見られる、別にキリストとキリストでも何でもないんですけど、キリストさんだとこう言われるわけでありまして、マーブラの人たちはみんな見てるわけでありますね。家族は知り合いでありますね。時々、まあ、あんたそれでもクリスチャンかなんてね、クリスチャンでない人から言われる、責められることがあるわけでありますけどもね。もうそうしますと私たちはもう何とも言えないような本当に恥ずかしいような思いがしないわけではない。そういう時に私たちはね、再び立法主義にこの陥ってしまう危険性があるわけですね。どうしたらいいんでしょうかね。まあ、2つのことをいつも私は考えるわけでありますから、絶えずそうです、人じゃなくて神様の前に、イエス様の前に、あの十字架のイエス様の前に出て、そしてありのままの自分を私たちは告白するものでありたい、私は告白するものでありたいと思いますね。人の指摘をそのまま ある意味で眠気入れて、そして私たちの弱さや罪深さというものを本当に神様の前にイエス様のように告白し、そしてその罪深さの上に、すでに十字架の上でそれを引き受けてですね、あがなっていてくださる。